東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
マリオのネット読書。この番組は高校野球好きなシンガーソングライター藤川マリオが今ハマっていることや知りたいことなどをゲストさんやリスナーの皆さんと一緒に熱く語ろうという番組です。はい、本日は1月なんですけれども、配信が2月になるということなんで、まあ、2月というとですね、私誕生月なんですよ。で、まあ、1月2月になると大体まあ年取るなみたいな感じで、ちょっと嫌だなっていう感じなんですけど、年取るのは嫌だけど誕生日は好きっていうね、まあ、そんな感じので毎年思ってたりするんですが、私冬生まれなんですけど、めっちゃ寒いのが嫌いなんですよね。で、夏になると暑いの嫌いっていう人結構おるんですけど、私は夏でももう本当に寒いのが嫌いってずっと言ってます。で、今日は雪がね、東京も降っているということで、いやー本当ね、アホみたいに寒いなと思いながら来たんですけど、ぜひ寒さをしのぐ方法をね、大募集したいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、ではですね、本日のゲストを紹介したいと思います。前回に引き続き火曜ダンスボーカルグループの風神のメンバーが来てくださいました。ということで本日のゲストは風神のヒデさんです。
はい、どうもこんばんは、皆さんこんにちは。風神の、沖縄出身で、24歳ですね、はい、ヒデと申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで本日はヒデさんと一緒にお送りしてまいります。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはマリオ @radio365.net、 mario@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは藤川マリオの熱湯トークショー第13回目放送、寒い時こそ熱い話を始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。マリオの小部屋。このコーナーではマリオが最近ハマっている趣味や知りたいこと、そして些細な疑問などを指摘な目線で語っていくコーナーです。ということで本日のゲスト、改めましてご紹介させていただきます。火曜ダンスボーカルグループの風神のヒデさんです。
はい、どうも皆さんこんにちは。そうですね、沖縄出身24歳の風神のヒデと申します。どうぞよろしくお願いします。
ちなみに今活動は風神の活動がメインでやってらっしゃるんですか？
そうですね、風神のメインを活動で、はい、まあちょこちょこ、まあ、俳優業も、
うんうん、
まあ、できていければいいなと思って今活動してますね。
はい、ありがとうございます。では本日はヒデさんと一緒にお送りしてまいります。で、ヒデさんとね話してたら結構ね共通の趣味がちょっとあったので、今日はそれをね語ろうかなと思います。はい、ということで、ではヒデさんの方から本日のテーマ発表してください。
そうですね、本日のテーマは沖縄の高校野球についてちょっとお話ししようと思います。
はい、スポーツが好きということで、その中でも結構高校野球がね好きだったということで、
そうですね、
まあ、これはもう高校野球について話すしかないだろうということで、はい、今回は沖縄の、まあ、出身地が沖縄ということだったので、沖縄の高校野球についてちょっとお話をしていこうかなと思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、やっぱり沖縄の高校野球の歴史というと、初出場が、40回大会1958年と結構、まあ、最近っていうわけではないんですけど、
そうです ね
結構ね新しいというか、まあ、だからこそ深い歴史がやっぱあるのかなっていう感じはするんですけど、
はい、
ちなみにこの1958年何があったか知ってます？高校野球界で。
何がありましたっけこれ。
全然関係ないんですけど、この間たまたま調べてたら、
はい、
この年坂東英二さんが一大会の奪三振記録、83で大会記録作った年らしいんですよ。
そんな年だったんですね。
そう、たまたまこの間調べてて、あ、間違ってたらごめんなさい、私の間違いだったらごめんなさいなんですけど、らしいです。そういう年に沖縄が初出場を果たしたと、首里高校が
っていう、すごい時期に 初出場しましたね。
そうなんですよ。実は坂東エイジさんの年、まあ、坂東エイジさんの年ってわけじゃないんですけど、で、まあ、あの首里高校 の、 あの、まあ、お話っていうと土を持って帰れなくてっていうね、当時アメリカ の、ね、あの統治下にあったっていうこと で、 で、ね、でまあ、それを知ったキャビンアテンダントさ ん、 トさんが、まあ、意思を送ったみたいな話は有名だったりだとか、うん、あとは大野凛さんとかは聞いたことありますか？
そうです、まあ、聞いたことはありますけど、
うんうん、沖縄水産 の、うん、あの2年連続で決勝進出して準優勝したっていうね、
あの人もすごいですからね。
そうそう、骨折しながら投げたっていう、あれそうでしたっけ？
そうです、
ね、ですよね。
絶対実際は無理ですからね、自分が骨折したとしても、う
ん、いや投げ出ないけど、やっぱりなんでじゃあそんな状況になりながら投げたかっていうと、やっぱり高校野球って沖縄にとっての夢みたい な、 なんか話結構聞くんですけど。
あ、まあ確かにね、そうです、そうです。
実際やっぱりどんな感じなんですか、高校野球始まったら沖縄って。
いやー、もうどこの家庭ももう朝からもう晩までもうずっともう高校野球つけてますからね。
ですよね。私もそうなんです、沖縄じゃないけどそうなんですけど、やっぱり応援とかもすごいですもんね、沖縄の高校野球の応援とか見てると。
そうですね、もう普通にやっぱね、うん、出場校のやっぱもう体育館行くとやっぱりもう大きなスクリーンでやっぱり流しながら、うんうん、まあその高校の生徒とか、うんうん、まあ出身の人とかやっぱその地元のね、そのおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、もうみんなもうずっとメガホン持ちながら、
あ、いい、
ずっと応援してますから。
ちなみに行ったことってあるんですか、その出場校の学校の体育館とかは。
いや、ないですね。
ああ、なるほど。
もう自宅のテレビで
自宅のテレビで観戦はしてるけど、そうそうそう、でもそういう状況はし、まあ、よく聞くというか。
そうですね、やっぱもうそのニュースにもなるんで、うん、
ああなるほどなるほど、
沖縄のね、
うん、なるほど、その体育館の様子とかが毎回映ったりとか、はい、あ、まあでもそっか、そうですよね、やっぱりだからやっぱ高校野球沖縄にとってはまあ特別というか。
特別ですね、
うんうん、ですね。で、沖縄が初優勝したのが71回の選抜で沖縄尚学が初優勝したんですけど、はいはいはい、この時は知ってますか？
そうですね、沖縄尚学初優勝の時は、うん、確かあれ沖縄予選で、
うん、はい、
確か浦添商業
を、おお、
なので決勝で熱い試合をしてたような気がする。
おお、なるほど、うん、あ、2008年かな、
2008年、ああ
、そっちかな、浦添商、多分80回の選抜でも沖縄尚学優勝してますよね、東浜直さん。
あ、そうですね、あ、そうですね、その時だ、その時にも沖縄の決勝で、
そう、
すごいもう投げ合いして、
うんうん、伊波くんとね思い出した今名前。
もうだってもう自分の実家にその時の浦翔のタオルありますからね、
うんうん、
野球の
すごいね、そうそうそう、で選抜は浦添、あ、違う、沖縄尚学が優勝したけど、夏出たのは浦添商業なんですね。
そうですね、
そうそうそう、しかもベスト4ぐらいまで行きましたっけ。
結構いいところまで
行きましたよね、はい、確かね、ベスト、うん、だった気がする、ちょっと調べてこればよかったなんですけど、あ、ちなみにその沖縄尚学の選抜初優勝した時のエースが比嘉公也さんなんですけど、
はいはい、比嘉さん、はい、
そう、あの2回目の沖縄尚学優勝した時は監督になってね、優勝してるんです
ね。そうですね、いましたね。
そうそう、監督、エースが監督になって優勝するっていう、これもまたなんかすごいことですよね。
ね、本当にすごかったです、
う
ん、あれは。
はい。で、やっぱり近年で言うとね、これですよね、2010年ですよね。
そうですね、もう。
興南高校の半夏連覇、見てました？
見ましたよ、あれは。
ね、すごかったよね。私、実は夏、準決勝で興南高校応援しに行ってるんですよ
そうなんですね。
そう、報徳学園との試合、あれも5点差逆転とかで、
はいはいはい、
ね、あのアルプスも、いや、もう最初はちょっとどうなるんかなみたいな感じだったんだけど、うんうんうん、その点を取るたびにもううわーって盛り上がるし、もうハイサイおじさんとかもね、掛け声かけたりとかね。
そうですね、もう、う
ん、知らんおっちゃんとハイタッチとかしてた。
それぐらい、 いいっすよ、それはやっぱり。
そう、
でも自分もだってもう家でもう見てて、
うんうん、
もうすっごいもうハラハラしてて、
いや、本当するあれは
本当にもうなんか手に汗を握るみたいな、
うん、
もうね、逆転して勝った時にはもう、
ガネコくん、あのサードのガネコくん、キャプテンのガネコくんがガッツポーズしそうになってやめるっていうね、うん、なんかそれもよくテレビとかで取り上げられたシーンだったりとかするんですけど、9回の裏かな、報徳学園の攻撃の時に、あの当時のエースが島袋陽介くん、
はいはい、
あの 陽介コールがもうほんとすごくて、
すごかったですね。もう、
もう相手のチームの声が全く聞こえないくらいの陽介コール、私も一緒に陽介陽介言ってましたけどいやほんと懐かしいなっていう。
いや絶対会場で聞いてたらもうすごい鳥肌と思うんですよね。絶対ほん
とすごかったですね。だって決勝の終わった後、優勝決まった後ウェーブ起こりましたからね。
あれもすごかったですね。確かに、
あれもすごい感動的でしたね。やっぱり沖縄はもう本当高校野球ね、特別なんだなっていうのをね、それもすごい感じたところではありましたね、はい、ではですね、ちょっとこのコーナー最後にですね、今年の選抜の注目なんかもちょっとね聞いてみようかなと思うんですけど、どうですかね。
そうですね、選抜、うん、
ちょっと沖縄出るかどうかちょっとわからないかなっていう。
そうですね、まあ、沖縄が出れば、うん、まあ、そう、もちろん沖縄を応援しますけど、
うんうん、注目したチームとかありますか。特にまだ、まあ、今の段階ではまだ出場校決まってないですからね。
そうですね、まあ、だから、うん、まあ、出場してほしいとすればやっぱり、まあ、大阪桐蔭とか、う
ん、あー多分ねしますね。
横浜、
横浜はちょっと厳しいかな。
まあ、仙台育英とか、やっぱその常連校、
うんうんうん、
同士のやっぱまだね戦いは見たいですね、うんうん、やっぱり。
あー、なるほど。私ね、今年は天理のセ君っていう、
うん、
あのセっていう一文字の選手がいるんですけど、はいはい、セ君、あのメガネで1年生の子がいるので、この子に注目と、あと明徳義塾に白木君と郷田君っていう、私 の、 あの四国中央市っていうところ出身なんですけど、うん、あの2人とも四国中央市の出身で、あの郷田君が中学校同じだったんで、なのでちょっと明徳義塾の白木君と郷田君にちょっと注目したいなって。
そうですね、これはもう注目しましょう、
はい、
皆さん、
はい、ぜひ注目してください。あとセ君も、
はい、
はい、おまけかいっていう以上マリオの小部屋のコーナーでした。それではここで1曲聴いてください。ではしんさんの方からあの紹介お願いします。
はい、この曲はですね、ラブファイターという曲になってまして、まあ、ちょっと今後ね、出るんですけど、うちのリーダーがこのラブファイターの作詞をして、もうすごいやっぱ自分たちも聴いてちょっといい曲だったので、もうぜひやっぱ皆さんにも聞いてほしいですね。それではお聞きください。夫人でラブファイター。
春の風になびく黒髪に目を奪われたら立ち尽くす花びらが散る真っ赤な唇白い花うらその瞳微笑みかける無邪気な君抱きしめたい君を手にしてみせる今こそ戦えファイター。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
マリオの素敵発見。このコーナーではマリオの地元、おすすめスポット、思い出の地など自分の中の熱い場所を語るコーナーですと言いながらですね、ゲストさんが来てくれた時はあのゲストさんのね好きな場所とかをお話ししてもらうコーナーになります。ということで、あの本日は風神のヒデさんに来ていただいてますので、はい、ヒデさんの好きな場所を教えてください。
はい、やっぱり ね、地元の沖縄ですかね、
地元愛の塊っていうね。
そうですね、もう沖縄はもう地元愛の塊です
、はい、確かに確かにそうですね。さっきのね、
県民は、
うん、話からもなんか分かる、伝わるね、地元愛。いや、寒い日にねぴったりなんじゃないかな、暖かくてって思うんですけど、実際どうなんですかね、暖かくはないのか、今の時期どうですか沖縄。
いや、今の時期も何ですかね、そのやっぱこっちとやっぱ違う寒さ。
あー、なるほど、う
ん、なんかやっぱこっちは、うんうん、その気温が低くて、うん、なんか冷たい寒さなんですよ、うん、なんかもう冷凍庫にいるみたいな。
あー、寒いね、
うん、でもやっぱ沖縄だとなんか気温はね、うん、そこまでやっぱ低くはないんですよ。20度ぐらいなんですけど、
う
ん、
そうですね、
やっぱ海に囲まれてる島なんで、うん、もう海風が、
あ、
もうやっぱ、ね、なんだろうな、ちょっとした台風並みの強さなんで。
え、そうなんですね。
もうその風の寒さ、
ああ、
が半端ないです。でも普通に家でも、うんうん、まあこたつ、そうですね、やってるところもありますし、
うん、お、じゃあやっぱ寒さ的にはそんなに沖縄やから変わるってことはないっていう。
そうですね、
まあ、確かにそうよね。私も愛媛なんですけど、やっぱりね、あの、暖かくていいでしょって言われるんですけど、冬は寒いもん、やっぱ、
うん、なんか寒いとか寒いん
です。そうです、どこにおっても冬は寒いですね、日本はね。
そう
です
、
うん、じゃあ意外と沖縄はあの冬は暖かくないぞっていう。
そうですね、もう
感じですね。で、沖縄の、まあ、場所、地理的な場所っていうと、まあ、日本列島のこの一番、なんて言うんだろう、南の方で、うん、まあなんですけど、やっぱ天気予報とか見ると北海道の近くだったりとか、こう九州の近くだったりとかにあって、
ね、
どれぐらい遠いかっていうのがいまいち、なんか距離的な遠さっていうのがあんまりわからないんですけど、うん、やっぱり沖縄ってどれぐらい離れてるなっていうのってありますか、行く手段とか。
いや、もうやっぱ行く手段としてはもうやっぱもう飛行機ですかね、
うん、
やっぱり
ですよね、やっぱり、うん、フェリーとかないですもんね。
まあ、もう仮にフェリーあったとしても、まあ、何日ぐらいかかかるんじゃないですかね。
日単位、時間じゃない。あ、結構じゃあかなりありますね。うん、飛行機に乗ってどれぐらい？
そうですね、まあ、飛行機だと、やっぱ、うん、そうですね、東京の羽田からだと、やっぱり2時間半ちょっとぐらいでは全然着くんで。
意外と、意外と近い。意外と近い。
そうそう、意外と近いんですよ。だから、そのね、うん、日本のやっぱ成田から韓国行くみたいに、
うんうん、
なんかちょっとした海外旅行みたいなね。
海外旅行日本やけど。
そう。そんぐらいの距離なんで。
いや、なんかね、普通に私愛媛に帰るとき、まあ、新幹線使ってもだいたい7時間ぐらいはかかるような気がする。違うから、そんなかからんかったかな、うん、ちょっと忘れたけど。
意外とやっぱ電車って時間かかりますもんね。
そう、私最近夜行バスで帰ってるんで13時間ですからね。
いや、もうお尻痛い。
もうほんとそう、1日半日かかりますからね、うん、ってことを考えると、ちょ、感覚的に言うとなんか沖縄の方が近そうな。
そうですね、やっぱ感覚的だと近いんですけどね、
うんうんうん、でも実際もう地図とか本当、ね、
地図上で見ると遠
い、めちゃめちゃ遠って思うんですけど。飛行機便利、
便利、
すごいですね、飛行機です。飛行機様々ですね。
様々ですも
ん。はい、そんな沖縄なんですけど、行った先というか、ここはおすすめとか、ここがやっぱ魅力だなみたいなとこってありますか？
そうですね、やっぱ沖縄といったらやっぱ海とやっぱね、うんうん、料理ですかね。
なんか私ちょっとさっき話してた時に、うん、なんか沖縄となんか中国が混同してしまってるような感じがあるんですけど、
はいはいはい、
なんか中国になんか近いなっていう勝手なイメージがあるんですけど。
そうですね、まあ、結構いろんな文化が入ってきてるんで、アメリカとか、
う
ん、中国の文化も入ってきちゃってるんで、
なんかあの豚は鳴き声以外食べれるよっていうの、それ中国でしたっけ、沖縄でしたっけ。
そうですね、もう沖縄もやっぱ豚はもう顔耳も食べますからね、
いや全部食べちゃう、鳴き声以外は。
そうですね、
それは沖縄でも言えるってこと
ですね。沖縄でも言います、
うん、なるほど。あと味が濃いとかね、さっき教えてもらったんですけど、それもやっぱり文化的なものなんですかね。
いやだと思いますよ、やっぱりなんかこっちのなんだろうな、沖縄料理店とか、やっぱ、まあ、たまに行くんですけど、やっぱそこの食べても、なんかちょっと物足りないな、みたいな。やっぱり、やっぱ本物、本場のものがいいのかなっていう。
ああ、なるほど。そういうのはやっぱありますね。あとは、海でおすすめしたいところとかってありますか？
そうですね。海だと、やっぱ自分結構そのね、周りの友達とかに、今度沖縄行くんだけど、なんかおすすめの場所あるって言われたときは、
晴れるよね、それはね。
絶対に、氷島。
氷島
ってちょっと本島からちょっと離れてるんですけど、まあ、全然橋で行ける距離で、
歩いて
歩いてでも行けます。
なるほど。
結構ね、あの、まあ、通な人は、
うんうん、
車じゃなくて、
うん、
歩きとか、
うん、
自転車で、その橋を渡りながら、
うん、
もうね、自分の中で一番そこの海の色とか、
うんうん、
景色がやっぱ好きなんで、なんか本当にコバルトブルーみたいな。
うん、なるほど、うん。
一番のおすすめですかね、やっぱり氷島は。は
い、氷島ってどんな字書きます？
古いに、
はい、
あの、
あれだ、宇宙のうかな。
そうですね、宇宙のうの、利用のり。
利用のり。
なんかもう、当て字みたいなもんですよね、氷売り。
いや、でもなんか沖縄って結構そういう、ね、名字とか、場所とか、ね、地名とかありますから、ぜひ。
辛いのがあります。
うん、氷島ね。氷じゃない、私さっきね、氷って普通に言ってね、氷ってあの、氷ですかみたいな。固まってるやつですかみたいな。冷えてるやつかなとか思ったら、あ、うねっていうね。
小売りです
かね。小売り島、ぜひ、あの、行ってみてほしいところですね。
はい。
はい。あとはなんか思い出の場所とかは、
思い出の場所ね、やっぱりちょっとね、
うん、
昨年話題にもなりましたけど、うん、やっぱ首里城ですよね。
首里城ね。
あそこは、
うんうん、
なんかな、正直、
うん、
なんだろうな、まあ沖縄の人全員がそうではないんですけど、
はい、
結構ね、沖縄の人でもね、
うん、
そういうなんか有名な場所はね、
うん、
行かない人多い
んです。あ、なるほど。
やっぱりなんかなんだろう、いつでも行ける、
う
ん、みたいな考えがあるんで、
うんうん、
もう全く行かない人多いですし、
うんうん、
自分も本当は一回も行ったことないですから、
首里城。そうなんですね。
なのにちょっとあれがあって、
行っとけばよかったな、みたいな。
行っとけばよかったっていう後悔が。
ね、首里城も今、ね、復興支援の、復興支援というか、うん、建て直しのね、資金集めたりとかもしてますしね、ぜひ。まあ、復興、復帰してほしいなっていうところですね。
はい。
はい。じゃあ、沖縄の魅力について語り残したことありますか？
まあ、やっぱね、なんだろうな、自分が言うよりは、うん、やっぱり実際行ってもらって、
う
ん
そうですね、
なんだろうな、いろいろ体験してもらった方が、やっぱりもっと魅力伝わると思うので。う
ん、じゃあ、ぜひね、沖縄、皆さん飛行機でビュンと飛んで行ってみてください。
はい。
以上、マリオの素敵発見のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
マリオのネットトークショー、エンディングの時間です。本日は風神のヒデさんをお招きして、小部屋のコーナーでは沖縄の高校野球、そして素敵発見のコーナーでは沖縄についてという、今日は沖縄な、沖縄色強めな感じでお送りしてまいりました。はい、ということで本日風神のヒデさん、いかがでしたでしょうか？
いやー、楽しかったですね、やっぱり。
はい、
やっぱ自分のね、好きなものを、うん、そのね、共通のね、
うんうん、
やっぱ趣味がある人と話すって、やっぱ結構やっぱ楽しいですね。
うん、楽しいですね。
うん、
ね、江南高校の話とかね、あと10分、20分、30分ぐらいできちゃうかなっていうぐらい、ね、ちょっと喋り足りないなみたいなところはありましたけれども、本当に今日はありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。
はい。では、告知とかございますか？
そうですね、風神、まあ、そうです、まあ、2月、24日にですね、
はい、
川崎の方で、
はい、
まあ、歌祭り、
はい、
川崎歌謡祭っていうものがあるんで、
はい、うんうん、
そちらもぜひ、
はい、
まあ、ホームページに載ってるので、
はい、
チェックしてもらいたいのと、
はいはい、
そうですね、ちょっと、まあ、風神のファンにはありがたい、
うんうん、
今度ね、友の会っていうのができるので、はい、まあ、そちらも詳しくは、ホームページに、
はい、
乗ると思うので。
乗せます。
ぜひチェックお願いします。
乗せますって言うとなんかおかしいんですけど、
ね、
ちょっと私、実は風神のホームページで担当しておりまして、
そうなんですよね。
はい、頑張って乗せます。
はい。
はい、で、風神のこととか、ヒデさんのこと知りたいよって方は、何を調べたら、ホームページと、あとは、
そうですね、あと、SNS で、
うんうん、
そうですね、風神の公式の Twitter、インスタはあるので、
はい、
まあ、そこから、
うんうん、
そうですね、フォロワーとかね、フォローのところに、
はい、
もう自分もいるので、
ああ、なるほど、
はい、
はい、
こちらでも全然確認してもらえれば嬉しいです。
はい、じゃあぜひチェックしてみてください。ということで本日のゲスト、風神のヒデさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、私の方から告知です。7月14日の火曜日、プチワンマンライブやらせていただきます。場所は、あゆのがたさんの夜のイベントですね。そして、5月の10日日曜日、野球好きカラオケ交流会、迷宮会ボリューム4、こちらもあゆのがたさんでやらせていただきます。で私は、Twitter とか、まあ、各SNS やっておりまして、Twitter は依存症です。はい。最近はちょっと見る線になってるんですけど、時々ちょっと闇ツイートとかしてるので、あまり気にしないでください。で、あと、サイトと、最近ですね、水引きサイトやってるっていうことを、言ったことがあるんですけど、水引き細工の専門サイトも作りましたので、よかったらそちらの方もご覧ください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、エリオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは藤川マリオの熱湯トークショー第13回目放送、寒い時こそ熱い話を、これにて終了です。ここまでのお相手は、冬もあったかければええのになぁな藤川マリオと、
沖縄愛がとても強すぎるヒデで
お送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.